インターネットラジオステーションラジオネット東京、 URL はラジオネットドット東京です。
俺最近さ、はい、ハラスメント悩んでんのよ。
ハラスメント、
ハラされてるっつうの。
ハラされてる、
うん、最近あれ社会的な問題になってるじゃん。
はい、
なんでセクハラだなんだとか、はい、あと前会社員とかの人がパワハラとか、
はい、これ喋るの結構勇気がいる話題を、
そういう話題
選んできましたね。
社会的な問題になっちゃう。
はい、ね、黙ってていいですか僕。
いや別に全然喋ってていいのよ。なんで急に黙りたくなっちゃった。
ちょっと怖いなと思って。
ちょっと社会的な問題に発展するかもしれないんだけど、ちょっと、
はい、
ラジハラって言うんだけど、きついんだよなラジハラが。
ああ、ラージヒルの原田の大ジャンプとか。
いや違うよ。何？もう一回言ってみ。
ラージヒルの原田の大ジャンプ。
全然違う。
これ長野五輪ですね。
全然違うよ。ハラスメントの話だっつってん
の。はい。ラジ、ラジハラ？
ラジハラきついわ。ああ。
なんすかラジオ。
違うなラジハラが。え？何？
ラジオハラスメントってことですか？
おお、正解。正解。
いや結構簡単だった。
セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、パワハラって。
パワーハラスメント。
そう。僕ちょっと最近ラジオハラスメントに。
ラジオハラスメントに。
悩まされておりまして。
ラジオハラされてる。
そう。ラジハラの被害が。もうさ、この、
何ですかラジハラって。
ラジオをやって今日が第8回目。
8回目です、今日。
で、僕の周りにいる人が、
はい、
たまにこのラジオ聞いてくれてるらしいんよ。
ああ、まあ、嬉しいことじゃないですか。ま
あ、非常にありがたいことで。うん、ね。多分 D もウハウハで。いつか俺も有料配信になるわけなんだけど、
ね、はい、
これによって。でね。
はい。
で、その友達、周りの奴らが、
うん、
全然聞いたよって言ってこない、別に。
ああ、はいはい。
って言ってくるわけじゃないんだけど、じゃあなんで俺が知ってるかっていうと、うん、こうやって普通に、まあ飲みながら喋ってる時に、うん、そういや、原付の免許も取れないくせに何やってんだよ、みたいな。普通流れ入れてくるの。
ちょいちょいラジオの話題を。
原付の免許取れてないっていうのは、ね、そう、ラジオでしか話してないのよ。で、俺その時点で、ちょっと待ってくれ。って。こいつ、はい、俺のラジオ聞いてんなってなるわけ。ちょっと待ってって、俺が言って、
はい、
お前、ラジオ聞いてんのみたいな。
はい、
お、うん、みたいな。で、ということはよ。
はい。
俺は、それを、ラジオ聞いてるんだっていう、気づいた時点で、なんか、ギューってなっちゃうの。わかる？なんか、喋れなくなっちゃうの。なんか、うん、なんか言うたびにまた、こいつラジオで、なんか、あれを言ってたのに、なんか、今、そう言ってるの違くないとか、言われるのはちょっと怖いっていうか、で、ラジオで喋ったことももう俺ほぼ忘れてるから、毎回毎回、
うん。まあなんかラジオっていうくくりの中で喋ってることを、ちょっとこう、日常に持ってこられるみたいな。
そう、びっくりしちゃって。
ああ、それはちょっとわかるかもしれないですね。
うん。なる、被害に。
被害に
ラジハラきついんですよね。だからいつか訴えようと思ってる。ちゃんと。
はい。
声明文、名前付きで。
うん、まあそんな別に気にするほどのことでもないというか。
でもびっくりするで。うん、でもまあこれラジハラと近いんですけど、この前、バイト先に初めてアベマ TV の最低男総選挙見たんですよっていう人がいて、
は
い、普通のお客さんで30代の男性で、
はいはい、
で急にレジでパッと言われて、俺その時も普通にの、何あれいらっしゃいませとか言ってたのに、最低男総選挙ですよねみたいなこと言われたら、ぎくみたいな。
ああ。
最低男総選挙に出てる俺と、そのバイト先の俺って絶対違うじゃん。
ま、
ちゃんと働いてるし、だってバイト先にいる俺は。最低男総選挙の方ちゃんと働いてない人だし。キャラ的に。
まあ、そうですね。でも、それに出演することが働いてるってことなんですけど、ね、
ああ。
高橋の場合。
難しいな。で、でもそれも、
だからそれ、
どう対応していいかよくわかんなくて、うん、なんか冷たい感じ足しちゃって俺。
うん。あ、まあ、全然ちょっと話それますけど、うん、最低総選挙で、
うん、
働いてないというか、まあ、あんまりこう、働かないというか、
うんうん、
そういうキャラじゃないですか。
うんうん、
でも、あれに出演してることで、一応、働いてるんですよね。
はいはいはい。
なんか、すごい、微妙な、パワーバランスというか。
いや、マジ、なんのそれ方
いや、なんか、すごい、こう、
なんか
気になってしまったんですよね。
砂利道にそれてんじゃないよ。
なんか、竹豊が言ってたんですけど、竹豊かなが言ってたんですけど、
もう、ダートコースにそれ出したじゃん。なんだよ。競馬の騎手の？
騎手の、うん。騎手の人って、体重がすごい、軽くないと、いけないらしいんですけど、
うん、
なんか、昔、栄養失調で、医者に行ったらしいんですよね。
うん、
でも、竹豊だったらちょっと忘れちゃいましたけど、
うん、
で、医者に、もっとご飯を食べなさいって言われたらしいんです、
うん、
でも、俺は、食うために、 食わないというか、なるほど、食うために食ってない、
生活するためにっていうことだよね、食うっていうの。
そのあの
ちょっともういい、ごめんなさい、俺新しいハラスメントの被害にあってんだけど、通称ツルハラ、ツルによって話をそらされる、俺ちょっとツルハラに悩んでます。
ごめんなさい、もう今日ちょっとおとなしくしてます、
ね、じゃあそれでは行きましょう、はい、高橋洋平の原点人生脱却ラジオ。やっぱちょっと悩みが多い日々ですわ、
ですね、
ラジハラ、そしてツルハラ、
僕もちょっとね、なんかそういう加害者側に入っちゃうっていうのは
気づかない
不本意なところではあるんですけど、
そういうもんでございます。
気をつけていきます、
まあ、改めましてこんばんは、原点ばかりの人生に少しは光を、高橋洋平でございます。
はい、どうもこんばんは、ツルハラの根源ツルンです。4週間ぶりのラジゲンです。
あ、4週間ぶりですか。まあ別にもう、はい、驚かないな、
まあ、そうですね、
結構そんなもんじゃ、うん、だってするわけじゃないですか。
そう
まあでもあれでしょ、今回も2度目の2週連続配信で、はい、その第1週目ですよね。でそれもでも前回もそうだったもんね、はい、2週連続っていうのは。
そう、う
ん、
あのしかも2週連続って言っても、うん、まあ、つながりがあるのはコーナーの、はい、これやってきただけですから、まあ、特にいつもと変わりはないんですよね。
そうですね、まあでも2週連続でもね、うん、じゃあいつも通りお送りしますということで、はい、頑張っていきましょう。
はい、では、番組へのコメントや感想もいつも通り広い心で受け付けています。
はい、
ツイッターと質問箱、ホームページの投稿フォームからいつも通りお願いします。リアルタイムでのコメントはツイッターからだと読みやすいです。ひらがなでこのいつも通りハッシュタグラジゲンを必ずつけてください。
はい、
で番組中盤にはですね、なんと今日は高橋さんからのお知らせもあるそうなので、
はい、
はい、うん、少なくとも、まあ、中盤までは聞いてほしい。
いや、全部聞いてくる。つうか、この台本なんだよ。いつも通りが何回出てきたんだよ。
いやいやいや。いつも通りっていうのを押していきたい。
そうです。
はい。
まあ、60分聞いてください、本当に、ね。
はい、最後までね、うん、そう、お知らせがあるのは、まあ、いつも通りじゃないですか。
いや、いつも通り範囲内でしょ、それは別に。なんでそんないつも通り
聞き逃さないように
してください
。ああ、そうですね。で、まあ、全体的にね。今日いつも通りなんで、
何回もうこれツルハラじゃないですか。ねえ、俺訴えるぜマジで。
いつも通りハラスメント、いつも通りやれよみたいな。
いつああかありそうだね。
そう、何緊張してるの、ビビってんの、いつも通りやれよ、
いつハラじゃん。
だ、まあリスナーの皆さんも、うん、いつも通りリラックスしてお
い、リスナーに対していつハラすんな、はい、せめて俺にしろいつハラの対象。
いや、でも時に高橋さん、最近新しい特技ができたそうで。
え、すいません、はい、いいんですかこの話させていただいて。
ぜひちょっと今日お聞きしたいなと思って。その
ちょっと今日、僕ツイッターでも特に言ってないと思うんですけど、ちょっと新しい特技というか、
はい、
ちょっと見つけまして、
はい、
ちょっとせっかくなんでこのラジゲンを使ってね、まあ、発表回答を変えさせていただきたいんですけど、
う
ん
う
ん、これがですね、
どういったものなんでしょう。
まあ、簡単に言うと占いなんですよ。
占い、はいはい。
この前まあ、ツイッターでこれ言ったんですけど、ウームのなんかイベントに呼ばれて、はい、有名 YouTuber さんたちを、僕、松竹の占い三重師の一人、あ、ご存知だろうけど、はい、占い三重師。
存じております。
一人の高橋なんですよ。
はい。
タロットの高橋。で、なんだけど、まあ、占い三重師で占ってくれって言われたのよ。その YouTuber の人たちを。
はい。
っていう時に、その、俺ら、占い三重師の以外にも、浜口、良い子の浜口さんの弟のよっちゃんさんっていう方が、ほんと、タロットをやられてる方で、うん、すごいバリバリやってる人なの、
はいはい、
全然俺のタロットよりレベルがはるかに上だから、うん、でじゃあよっちゃんさんも来て、占いさん自身も来て、じゃあこの2組で占ってくれってなったんだけど、ちょっと待ってくれと、
はい、
よっちゃんさんがタロットやるのに俺もタロット、うん、で確実によっちゃんさんよりかはタロット力は弱いの、うん、なんで打ち合わせの時にちょっと高橋さん別の占いないですかね、
別の占い
言われて。
すごい無茶ぶりですよね。
俺呼ばれてんのね、タロットで。タロット呼ばれてんのに、ちょっと別の占いないですかみたいな。っていう打ち合わせの流れで、まあ他にも先輩とかいたから、
はい、
俺何しましょうかって言った時に、うん、まあでも高橋さんあれじゃん、女好きじゃん。被災って男総選挙で出てんじゃん、うん。で、なんかそういう感じで占いんじゃないのみたいな。ああ。まあ確かに。よくよく考えたら、はい、まあ、紐芸人、女性に食わせてもらって生きてるっていう、ね、うん、出方してるし、テレビで。じゃあ、それでどうみたいな。あ、紐っすか、うん、紐を使って、なんか占うみたいな。わーって打ち合わせ話してて、うん、まあ、5分で決まったんだけど。
早っ。話してないでしょ、
俺がやることになったのは、 あの、紐芸人が占う、紐を使った紐占いっていうやつを。
なんかさっきのいつも通りぐらい紐を重ねてきてますね。
紐芸人が紐を使って、その人にその紐を引いてもらって、その紐によって、あなたが紐折れる人間なのか、紐折れない人間なのか、俺が当てるっていう紐占いっていう。
まあ、何回紐って言うんだよっていうね。もう人のこと言えないよっていう。
っていう新しい特技。
紐占い。
を、まあ、やることになって、その当日本番、その有名 YouTuber たちに、うん、要は、まあ、女性を占う場合は、紐男に捕まるか捕まらないかっていうのを占うことにしようっていう。もう完全に俺がオリジナルだから。
はい。
で、そこでやって、まあ、ちょっと盛り上がったんですよ。
盛り上がったんですね。やっぱり。
で、その中にも、まあ、なんか元紐男に捕まってたことあるんですよみたいな人もいたりして。で、まあ、まあ、ダジャレだし、まあ、やったことないか、まあ、おもろいやんってなって、じゃあ、これ俺、これから、作っていきますわ、うん、ってなった新しい闘技っていうことになったんですよね。紐占い、
紐占い作り込み中、
全然作り込み中です、絶賛。全然だ、その YouTuber にしかやってねえもん、紐占い。
まあまだ作り込み中で、
あ、でもあれだよ、この前オーディション行ったんだけど、はい、そこでもやってきたわ。
おお、どうでした、反応的には。
みたいな。
全然なんかこう、あんまり芳しくないじゃないですか。
まあまあまあ、まあ、ちょっと作り上げていきたいんで、ちょっと皆さんにちょっと発表して、
はい、
どんなもんかっていうのをちょっとね、反応を見たいと思いまして、うん、ちょっと今日持ってきたんですけど、紐
がありますね。
もうポケットに入れてきたんだけど。
紐持ってきたってやばいですけどね。
だから紐芸人が占う紐占い。
あなたの紐道、
ええ、占います。
占います。
あ、いいね。そのちょっと語呂がいいね、うん、今。あ、そういうのいいよ。で、
ま、実際にやっていただけるってことで。
あ、今やってみましょう。この場には D とつるんがいるんで、
はい、
だから二人とも男性じゃないですか。だから、はい、どうしようかな。紐になれる度合いがどのくらいなのかっていうのを俺がじゃあ占って死んでよ。
なんか太い声出してますけど。そう、本番でもやるんですかね。
今ここに3本紐があります。で、そして、その紐を僕が手のひらに隠して先端を3本、ちょろっと出してます。はい、うん、この中で、お好きな紐を1本選んでください。その紐によってあなたが紐になれる、はい、俺のような紐になれるのか、それとも普通に働く人なのかっていうのを占います。
はい。
っていうことを今やってます。はい。やろうとしていってるんで、じゃあ、どうします ?D から。
D から。いきます。引きましょう。
じゃあちょっと D。
はい、今。
この、ちょっとつるの実況してね。
はい。今 D がですね、宅の前からものすごい大移動して、こっちに来ました。
で、別に、だから今僕が言うこの文言も今作ってる最中だから、う
ん、まあ、作り込み中なので。
ペロペロしてるけど、
うん、
では、僕は今この手の中に持っている紐の3本の先端を出ています。あなたがこれだと思った紐を1本引いてください。まず感じたものを触れて、ちょっとつまんでください。
だから言い方は占いっぽいですね。
ああ、そちらです。その紐が一番やはり D は感じたものだと思います。じゃあちょっと、じゃあ一斉に、一気にバッて引っこ抜いてみましょうか。で、行きましょう。3、2、1。出ました。
はい。
D が引いた紐はですね、僕が持ってきた紐の中で一番歪な形をしている紐なんですよ。
だからところどころに結び目がある紐ですね。は
い、そして短いんですよ。
はい、
これっていうのはやっぱり紐っていうのは人と人とのつながりを模してるんですよね、
うん、
例えば人付き合いが関係が長いとか短いとか太い、はいはいはい、細いとか言うじゃないですか、それ全部語源紐から来て
ん
のよ、
はい、うん、まあ、確かに絆も糸編だったりしますからね。
それ、うん、そういうのいいよ、ちょうだい、もっと他にある
他に、
うん、なんかもっと出して、紐となんか人間性をつなげられるなんかない、
うん、
コメントも募集するよ。うん、
まあ、他に何も思いつかない、ね、
そう、絆っていうのも糸編、要は紐なんですよ、
糸編、うん、そうですね。
で、人間関係っていうのも、まあ、紐から考えられるんだと思って作ったんですけど、この、うん、今 D が引いた紐は一番短くて玉結びが3つされてるんですね、
うん、
この紐を引いた D、ズバリ結論から言いますと、紐になれる紐パーセント 0% です。おめでとうございます。
紐パーセント 0%喜ばしいことです、ね、
これはですね、やっぱり紐が短いっていうと要は負けないんですよ、 負けないっていうことは、その相手、女性を
巻きつけられないってことですね。
縛りつけないし、巻きつけられないし、うん、だから人間関係が結構さっぱりしてる方なんだと思う。うん、そして、ある心を許した人に対しては、何かもしかしたら暴力的な言動だったり、ちょっとカーッと熱くなったりするところがあるかもしれない。うん、それ、この玉結び出てるんですよ。
その玉結びでもあれですよ、うん、よく、スケベな、ビデオとかでよく見る形の紐の形してますけどね。
はい、何か。これもツルハラじゃない。
え
今、ツルハラじゃない。
ツルハラか。
今のは。
黙っときます。
だから D はおめでとうございます。多分真面目に働いていて、まあ、紆余曲折あるんだと思います、今も。まあ、いろいろ大変な時期だと思うんですけども、でも、自分でパートナーがいらっしゃるなら、養っていける方、立派な男性だと思います。おめでとうございます。という。
という感じです。なるほど。
ちょっと当たってる気する。
そうでしょ。
ちょっと当たってる気がするという D の感想です。
そしてじゃあ残りつるん、
はい、僕が
一応もうあと2本になったから、
いやその3本目も入れといてください。
いやもう入れない
だって入れないと僕が0パーにならない
です。まだあるからいろいろ
ある。
大丈夫、信じ
ろ。いや全ての可能性の中で引かないとおかしくないですか。じゃあ分かりました。じゃあ、
うん、今2本出てるから本当に今うん、
人
これでテレビ出るかもしれないんだから。
頼む。わかりました。はい。
掴んだね。それが、はい、あなたが一番感じ取った紐だね。
はい、これで。
じゃあ行きましょう。一斉に引いてください。どうぞ。
ああ。なんか嫌な予感するな、これ。
つるんが引いたのは、もう、1メートルあるんじゃなかろうかという紐なんですよ。一番長い。この持ってる紐の中で今。
なんかすげえ嫌な予感したんですよね。
ということはですよ、うん、
はい、
紐は長ければ長いほど巻くことができるんですよ、
はい、
縛りつけることができる、ね、ということは、うん、女性の生活費に自分がまとわりついて密着して生活していくんじゃないかという暗示なんですね。ということはです、発表しましょう。つるんの紐パーセントはデレデレデレデレデデン100紐パーセント。
出たよ、100ひもパーセントって。
100ひも。100ひも。
それやめた方がいいと思います。
あ、これ違うの
?100 ひもとかやめた方がいいと思います。なんかブレます、いろいろ。
っていうやつ。
あ、じゃあ、結構似た者同士で喋ってるってことですか。
あ、そうそう、だから嫌だと思ってたわ。うん、だからか。
だからか。
で、D は仕事真面目だしね。うん、バランス、バランス。
そうっすね。
ひも占い。どうです
これね、あのね、うん、パーセンテージによってすごいテンションが変わりますね。
ああそう、
100ひもパーセントって言われた瞬間、うん、マジかよって、本当に落ち込みそうになりました。
いやでも別にひもっていうのは別に悪いとは言ってないのよ。
まあ、
要は助けてもらうとか、うん、援助されるその人の気持ちよさがあるからあなたはひもられるわけだし、
うん、
まあ、D は D でさっきの感じで見ると自分で働けるからこそまあ援助が必要がない。別にどちらもいいんですよ、うん、
ああ、
うん、別に紐っていうのは決して悪い意味じゃなくて、やっぱり紐っていうのはさっき、うん、まあ僕が考えたんですけど、絆っていうのは、糸編でできている。糸っていうのは要は紐、人間と人間っていうのは紐と紐とでつながっている。これが紐芸人の、はい、はい、
最後はまだちょっと
ちょっとね
まとまりきて、
うん、
作り込めて
なちょっといけなかった、間に合わなかったね考えながら言ってたけどこれはちょっと新しい特技です、はい、どうですか。でもこれで売れるかもしんない。
まあでも本当にやりようによってはすごい面白いかもしんないですね。
でも紐じゃなくて占いって本当エンターテインメント、うん、ね。だから前もなんかちょっと言ったけど、サバを、生のサバをその人かじって、はい、そのサバのかじり後で占う、サバ占いっていうのもあるとか、
うん、そう、本当にやってる人いいんですか。
いるんだって。
へ
え。だから何でもいいというか、
生のサバ超危ないですけどね。
まあそのだからもう体張ってんだよ、うん、
すごいな、
うん、
まあ、でもそれがエンターテインメントっていうか、なんか見せ場を作るみたいな、そういう感じなんですかね。
じゃあちょっと俺この紐を占いでちょっと行ってみるわ。
天下取りますか、紐占いで。
天下取って、
うん、
太い紐見つかるようにね行きたいですな。
まあお後がよろしいようでっていう感じであ
、こんな感じであればいいのか、うん、オッケーオッケ
ー。そうですね、最後になんか紐に絡めてポツッとなんか言うとか、
なんかあるかな他に、うん、
なんかあります、ね、
うん、だから、これで紐占いで売れてね、長い紐に巻かれた生活をしたい。は？これ合ってる？
長い紐に巻かれた生活って、う
ん、分からん。長いもんに巻かれたいみたいな。
そこちょっともうちょっと
うん、
まあまあ、練りましょう。
そうかそうか。どうしよう。はい、
で、今やった占いが生で見れるチャンスが、
うん、ちょっと今あれだわ、頭こんがらがってるわ、紐だけに、うん、
僕の振りを完全に無視してますけど大丈夫ですか？本当にこんがらがってる
やつ
か？
思いついたの。
そうそう。で、今やった占いが生で見れるチャンスがあるんですよね、
はい、あ、そうなん、今だと見られる占いが生で見られるチャンスあるのよ
台本を指でなぞんないでもらっていいですか
そう、あのツイッターでね、ちらっとも
う告知完全に見失ってる
したんですけどあの僕また久しぶりにライブに出ることになりまして、
来たライブ
お願いします。
はい、
いや、でまだ発表しない、そのライブの詳細全然発表しないんですよ、
うん、
まだ決まってないというか決めてなかったというか、
リツイートしただけですもんね、
うん、まあそうやるっていう事実だけをね、うん、っていうのをちょっと詳細を発表したいなと思いまして、
はい、
今日ここで発表させていただきます。
ぜひお願いします、
どうしよう、はい、ライブ名からいこうか。
はい、
ライブ名がそれからっていう、
それから、
うん、なんか前につくかもしれないけど、なんかどういう、どうしよう、全然これも決まってない
そこも決まってない
ですまあそれからっていうライブ名、6月29日、うん、夜の9時半、ちょっと遅いんですけど、まあ、1時間ぐらいで、うん、
はい、
新宿バッシュというところでちょっとライブやらせてもらえることになりまして、
お
ー、ちょっとその告知というか ね、詳細発表というかこの場を借りてまた、
はい、お願いします、
やっていきたいと思うんですけど、まあトークコーナーとネタコーナーがありまして、はい、そのネタっていうのは、僕がネタを書いて、僕だけじゃないんですよ、
はい、何人か
3人芸人を呼んで、その4人でネタをやります。
う
ーん、うん、まあ7分8分ぐらいのネタを、
はい、
まあ、1本か、まあ、間に合えば2本やりたいなっていう、
はいはい、
うん、それに出る芸人っていうのももう決まってるんですよね。
お、
実は
決まってらっし
ゃる、もう取り付けて、
発表できますか。
あ、全員もう別に言っていいか。ね、成田デシリットルっていう人と、
はい、
センター漆っていう人と、はい、あとお花坊の豆の類の妖怪っていう、
おお、
まあ通称豆さんって言われてるけど、はい、その3人と俺一人でコントやろうということになりまして、はい、で2人ピンで1人コンビの片割れ、うんうん、ちょっと久しぶりにやりたいなと思いまして、ね、うん、稽古場とか抑えてね。
おー、やってるんですね。
いやいや、これからやろう。
あ、これからやってる。抑えてねって。
全然抑えてない。どこにしようかなっていうレベル。まあでもなんか前、前回のさ、なんか、タイム、何年後の俺にかになんか、メッセージ、
はいはいはいはい、
何年後だっけ、
背景、10年後の。
あ、そうそう、その時に言ってたんですけど、なんか、劇団みたいなことやりたいみたいな。
はいはい、
ね、そう、だからいろんな人を呼んで、まあやりたい、
うん、
ネタをやりたい、コントをしたいっていうことでございまして、
うん、
今回ちょっと、その読んでみた、
有限実行って感じじゃないですか。
うん、
うん、
なんでぜひ ねラジゲンのリスナー来てほしいんですよ、うん、
行きましょう行きましょう、ま
あ、皆さん、ね、遅い、9時半っていうのはちょっと遅いんですよね。
うん、
うん、つるんとかどうせ来れねえんだろうな。
いや行きますよ。
えマジ
行きます行きます。
来てよ。
高橋さんが、
うん、
ちゃんと先だって言ったら僕三つおって言いますからそこでラジゲンリスナーがなはなはって声を上げるって、これどうですか。
どこでいつちょっと迷惑な、迷惑なんです
よ。
いや迷惑な、
これぞあのラジゲンの絆みたいな。
いやいや、だから別にラジゲン以外の人も多分来るから。
絆という字は、
あ、紐からできてる。いやいや、今紐じゃない、関係ねえだろそうか、糸編か、
糸編、
そう、紐からはできてない。そんな感じじゃないよだいたい紐が、糸ができてるんだ感じ。
そうそうそう
糸が全てだよ、はい、紐じゃなくて本来糸占いで、
糸占い
じゃなくて、
いいじゃないですか、
そんなことじゃなくてね。いや本当にライブ来てほしいんですよ、
はい、
そのもう一回言うけど、センター漆、成田デシリットル、お花坊の豆の類によ、これみんな本当仲良くて好きなんですよ、
うん、はい、
絶対おもろいと思うんだよね、はい、俺もガンガンハードル上げる、つるの前じゃん、
自信あり、
あり、
おー、
もう寝ながらね、この4人で何しようって考えて寝た、めっちゃおもろかったもん、うん、寝ながら考えてて、
寝ながら考えてて、
うん、
夢の中でってこと。
そうそうそう、楽しかった
それをね、現実に落とし込む作業がものすごい大変です
からね、一文字も書いてないからねまあいわゆる、1ヶ月後ですか、29日、まあ、1ヶ月後か、はい、まあ、まあ時間はあるんですけどね、予定開けるでしょ、29日、
開けれますよ全然、
まあ、夜遅いっていうの
は、ね、大丈夫です、
ちょっとあれですわ、うん、まあまあ本当に来てください。いやでもね、
はい、
ライブとか、うん、本当にわざわざつうかね、お金と時間をかけて見に来てくれるもんじゃない、うん、
はい、
いやだからもう感動というかさ、泣いちゃうみたいな感動じゃなくて、なんかいいもん見たわって、 なってほしいし、もう一回また見たいわってなってほしいし、そういう感動を起こしたいなと思いますよ。いやこれ本当に
ですね、確かにまあ一回見に来てくれて
頼むね、それからっていうライブ、
まあその初回っていうのが多分非常に難しいと思うんですけどね、一番最初に見に来てもらうっていうのは、でもなまあなんかのきっかけで一回見て、まあそれでまた次も来てくれるっていうのは本当に
いいじゃない、
ありがたいことじゃないですか。
ありがたい。
でも初めて見に行った時に面白かったから、それ以来ずっと通ってますみたいなファンの人も、宝物ですよね、その宝物をね、なんかこう得てほしいというか、
そういう、はい、まあ多分つるんはじゃあ俺のこのライブに来てくれて、それからに来てもらって、多分そうなると思うんだけど、
はい、
もう宝物になっちゃうと思うのよ。
おお、ハードルガンガン上げてますね。いいと思います。僕、でもね、本当にそういう自信がないんですよ、みたいな。いやー、こんなのはって言われたら、もう見に行かないですよ。
あ、サブな。
いや、本当に面白いんでって。
あ、そうなんだ。
言われて、あ、じゃあ行きます。
あ、そう。
で、その結果、どうであれ、それは、関係ないです。あ、
そのファイティングポーズが良かったってこと、
うん、そのファイティングポーズで行くっていう。
あ、じゃあいいんだ。合ってるね、この。
終わりました、お、輝くクラゲさん、ツイッターの方から、6月29日金曜日行こうかなと。
来てよ、ほんと頼むって。
開演前になんとか横丁で飲んでから行くのもいいですなと。
あれか、思い出横丁。
思い出横丁。
で、思い出横丁ってほんとでも道が細いんで、ほんとあれだよね、紐みたいな道なんでちょっと気をつけてね。
紐つなげてくんなーい、ほんとに。その、青海さん、青海してんのよってさん、長い紐には巻かれろは腐って。
意味が分かんない。まあちょっと自重しますわ。で、つるんは、まあ僕のそれが感動してもらうわけなんだけど、なんか今までなんか感動したとか、思わず買っちゃとか、そういうのあんの？なんか感動して熱くなって、とかある？そういう、まあ舞台でも何でもいいけど、出会って感動したことみたいな。
ありますよ。まあなんか感、それを最初に見て、感動して思わずこう自分手に入れたくなるというか、そういう経験みたいなのがあります。
また舞台とかじゃなくてね、
舞台とかじゃなくて、僕あの諏訪敦史さんっていう現代画家の画家の人がいるんですけど、
諏訪敦史、
はい、多分昔 NHK の日曜美術館っていう番組で多分特集されてたのかな。
あ、そうか。あなたあれか、絵とかちょっと描いたりするから、
とか、まあ、そういうの見るの好きなんですけど、
何
で、まあ、ただ僕その日曜美術館の特集は見てなくて
見てない、
その絵だけ見たんですよ。
何で
見たのかな。
諏訪敦史さんの絵を見たんだ。
絵を見たんですよ。多分まあネットだったか、それともなんか本で見たのか。
何年前よ。
いや結構前ですよ、多分数年前。
最近じゃん。
そっか。数年前って昔じゃない。最近じゃないか。そっか。まあ数年前にて、でその絵の制作の背景っていうのが、なんか娘を亡くしたご夫婦が、その娘の肖像画を依頼したってところから描かれた絵なんですけど、その制作過程がすごくてですね、まあ、そのご両親と諏訪さんがものすごい何回も何回もやり取りするんですね、で娘さんの絵を描くにあたってご両親のことまで描いてる。
どういうこと？絵に？
はい、あのご両親のスケッチとかもちゃんとしてるんですよね。
ほうほうほう。
つまりまあその二人から生まれた子供、
絵に入り込むためにみたいな
ですね、多分。まあその絵って見たものだけが全てじゃん。まあすごいこの人あのリアリズムの人で写実が、
あ、そうな
の、人なんですけど、
諏訪敦史さん、はいはい、
ちょっと高橋さんに見せますけど、こういう絵を描く人なんですよ。
多分
リスナーの方も検索していただければわかると思うんですけど、
はいはいはい、
で今高橋さんに見せてる絵が、その僕が感動した絵
で、どうしたのその絵を、
その絵を
買ったん、描いてた。
いや、これは、まあ、そのご夫婦が依頼したいなんで、買えないんですけど。
あ、そうか、そうか。
僕はこの人、諏訪敦史さんの、どうせ何も見えないっていう画集を買ったんですよね。探してきて。
あ、その絵を見つけて、感動して画集を買ったんだ。そう。画集高いっしょ。
いや、でもそうでもないです。
3000円とか。
はい。
1000
円の世界だったと思いますけど。で、その制作過程がその画集にすごく詳しくなってたりして。
ね、
で、それを、なんかもうずっと読んでましたね。毎日眺めてました。
あ、そう。
そう。どうせ何も見えないって、表紙がね、シャレ神戸を持った女性の ヌードの絵なんですけど、それもまたインパクトがあってね、すごいなと。
シャレ神戸ってなんだっけ。
頭蓋骨ですね。
ああそういうんだ、うん、へえ。
まあこれ感動してつい買っちゃった
と。へえ。本屋でアマゾンとかで。
いやアマゾンで探したと思います、確か。
そうね、
うん、
諏訪アツシさん。
諏訪アツシさん。
でも全然それとは違う、あなた絵描くもんね。
あ、まあ、デジタルアートって、ね、なんかこう、まあ写実画ってすごい昔から憧れがあるんですよ。
ああそうなんだ、うん、
で自分じゃ描けないから。
あどうなんその写実画的なやつは。あなたいけないの。
全くいけないです。
あそうなんだ。ちょっと今聞いていい、あの、はい、オーストラリアの展示どうなったの。そういや
まだやってると思います。
まだやってんだ、うん、なんか新しい依頼来た。
いや特に来てないです。
そう、
まあそれは ね、うん、
ちょっと気になっちゃった、
はい、聞いた。ちょっとまあ多分3ヶ月ぐらい展示してくれるみたいなんで、
そうなんだ。
期間が終わったらなんか多分レポートが来るみたいな話はありましたね。
そうなんだ。実は僕もちょっとありまして、感動して買っちゃった、は
い、感動して買っちゃったもん。
ちょっとこれねもう持ち歩いてんだけど、
日々持ち歩いてる。この間打ち合わせの時手ぶらできましたよね。
ででーん、
背中かなんかに入れてた、ね、
これでーす。
おお、何すかこれ。
バン、読む、読んでいいよ。はい、はい、じゃあここ読んで。
綺麗、
うん、
神様と待ち合わせした女、
うん、
作演出松尾鈴木。
そう、
お
大人計画の舞台、
はい、舞台のビデオ。
綺麗っていう演劇の、そう、ビデオ。
このビデオの形が懐かしいっすわ、これ。
めっちゃ懐かしくない？だってそんな話じゃないんだけど。
日本組で、うん、その2つのパッケージがくっついてるところが、うんうん、もう完全に、なんだろう、時代を感じる
これ確か20年ぐらい、作品としては2000年収録の作品で、別に俺これ見に行ったわけじゃないの。
うん、
レンタルしてたの。
はいはい。
で、それを、買い上げたんかな、レンタルして借りてめっちゃ面白くて、3時間、もうちょい、あ、3時間ぐらいか。
うんうんうん。
で、めっちゃ面白くて、なんか通販かなんかでまたこれ、買ったのよね。
うん。
で、これ、綺麗っていうの再演されてんだけど、その時はもう沖縄恵じゃないのよ、はい。鈴木蘭蘭かな。
ああ、はいはい。
で、この沖縄恵の回が欲しいから、DVD はもう売ってないの、今。確か。で俺これビデオで買ってさ、
はい、
何年か前なんだけど、もうそれ買って宝物なんだけど、
うん、
一回も見てないのね。
あーでもそれ分かります。買って開けないとか
見れる環境ねえんだもん、
うん、あそういうことか。
そうそう、じゃあビデオデッキがねえから。これ懐かしい。これですわ、感動して買ったの俺の。
へ
ー、これいつも持ち歩いてるから、ちょうど今見せれたわ。分かったタイミング。この話になって、
いや結構高橋さん手ぶらできます。手ぶらですよ
ね、僕の演劇好きっていうのがバレちゃった、うん、すいませんね。
いえいえ、でもね昔俳優目指してたとかそういう時期もあったみたいですから、ね、
うん、そうそう、やっぱり俳優っていうのもね、うん、やっぱり、あ今ちょっと紐でいこうとしたけど全然出なかった。全部漢字が糸とか関係ない。俳優っていう文字が。
まあでも何にでも紐に結びつけられるとかだと、うん、まあ紐芸人として結構。
ああ、なるほどね。なんかちょっとつるん、気になってたんだけど、ちょっと紐ついてるよ、ここ。袖のところ。と取ってあげた紐を。
いや、それはなんか紐につなげたっていうよりは、無理くりなんか、演技ですよ、ただの。
紐を取った。
紐を取った演技ですよ、それは。
そうですか。
そっから何かがあるとかじゃないです。
まあ感動したものは、だから、つるんは、諏訪敦さんのその絵と。
はい、
うん。で、俺は、大人計画の舞台。はい、綺麗ですよ。
綺麗。
よかった。
はい。ツイッターの方で。
あ、はいはい。
青見さん。諏訪敦さんの公式ホームページトップ画像から持っていかれた覚醒シーン。タンビとは違うね、と。
はい。あ、ただ、青見さんも、すごく、あれ、ビビビッと来たんか。
まあ、青見さんもなんかこう絵を描いてらっしゃる。
あそうね、前つるんのね、
のをちょっとお見受けしたのしたので、多分感じるところがあったんじゃないかな。
伝説のラジオドラマの絵を描いてくる。
そうですね、
あの
お手玉のやつ。
ラジオドラマ、
タイトル何でしたっけ。
えタイトル
一つ目が走れ高橋なんですよ。
あーで二つ目が
行くな高橋だ、
ゾロゾンビン。あそうかそうか、なんか高橋シリーズだ。
そうそうそうそう、 ゾゾンビンビンはあの一発目
です。そういや最近ラジオドラマやってないけどさ、全然ラジオドラマやんないんですかっていう声ないよね。、うん、
なくていいっていうことじゃないかな、それは。
そうなんかな、うん、気使ってんのかな。全然ね、聞きたかったら全然送ってほしいし、
100人聞き、あのもう一回聞きたいっていうリクエストがあったら書きます。
腰重いな、つるん。大変だからね、あれ書くのも。
まあいずれ、
はい、
いずれですね、はい、できればいいかなと思っています。はい、はい、じゃあ続いて、はい、こちらのコーナーいきましょう。
なるほど。
はい、これやってきて
出たキラーコンテンツ。
はい、これにおんぶに抱っこの番組です。
はい、
はいはい、これやってきて、このコーナーはですね、高橋さんと僕が互いに相手にやってきてほしいことを出し合い、
うん、
次回までにやってくるというコーナーです。
はい、
今回の高橋さんの宿題は、番組のエンディングをギターで触りだけ弾けるようになってくる、
うん。はい、そうです。
っていうのと、うん、僕は、ラジオネット東京のロゴのオブジェを作ってくるでした。
そうだ、そうなってたね。はい、1ヶ月前か決まったのが。
はい。まあ、1ヶ月時間あったわけです。
そうだ、そうだ。だからちょっとお互いね、なんか、
う
ん、
今回ねやってきてないなんてことがあったらね、もう有識事態ですよ。コーナーの存続が危ぶまれま す。
じゃあちょっとつるんから
いいですか。はい、僕から
発表。じゃあつるんに聞きます。ラジオネット東京のロゴのオブジェを作ってくる。つるんさん、オブジェ作ってきましたか。
作ってきました。
おー。
ただし、
うん、
オブジェというほど巨大なものではなく、
うん、
あのキーホルダーサイズの
キーホルダー
ちょっとちっちゃめのものにな
ってしまいました。あ、でも作ってきたもの
は一応作ってきました。
どれ、どうする
ものが、
ものあんの
一応実物は高橋さんに今見せますね。これです。
軽い。
で、その
何これ、
画像をツイッターに上げます。写真のツイッターを、写真
の、今ね
ちゃんと撮ったやつがあるので。
お、すごいねこれ。
あの木彫りです。
あ、木彫りなんだ。
そう、木彫りなんですよ。
なんかまあ写真見てもらえば分かるけど、多分2-3センチぐらいの四角の立方体か削り出してる、
うん、そうです。
このラの
これあれなんですよね、削り出したっていうより、まあ、その中にあるラを見つけたって感じですよ、
うん、
その木の中に埋め込まれているラを見つけたって。何彫刻家みたいなこと言ってんだよって感じです。はい、今つぶやきました。ラジゲン、ハッシュタグラジゲンでつぶやきました。
うん、
多分ちょっと
範囲
時間が長いかなと。
はい、
あ、ちょっと
ね。お、すごいすごい、作ってきたんだ。
作ってきました。
どんくらい時間かかったの？
これ多分トータルで5時間ぐらいじゃないですか。
こんなち、あ、でも器用って言ってたからなんかこれ作ってきたよみたいになったんだっけ？
そうです、そうです。
お、よ、すごいよくやってきたじゃん。お、お、
そう、
いいね。
どうでしょう、ちょっと皆さんご反応というか。
ね、評価欲しいよ。せっかく作ってきたやつを。これどうすんの？
これあの
プレゼント。
プレゼントでもいいかなと思ったんですけど。
売ればいいやん。ほら。
それ、いくらで売れると思います？
まあ、もう。
僕ね、労働対価的にはね、2、3万じゃないか
も。お前、行くな行くな。
物の価値じゃなくて、労働対価としては2、3万じゃない。
労働対価。
僕の大変具合みたいな。
まあまあまあ。じゃあ、3万円
?3 万
円しときます。
それか、これ、うん、あの、高橋さんに預けといて、
ああ、
放送聞いてくれた方、先着1名に、
はいはい、
高橋さんのライブとか舞台とか、行った時に、まあなんかこう、演者の人に話しかける機会ってありますよね、終わった後とか。
一応、うんうん。
その時に何かこう、キーワードを言ったら、先着1名で、それをあげるっていう。
嘘、あげていいの？だって、これって何なの？なんで作ったんだっけ？
なんで作ったんだっけ？あんたがオブジェ作ってこいって言うから
さ。オブジェって言うからさ、だからさ、うん、置いとくもんじゃないのっていう。
そうですね。いや、なんか小さくなっちゃったから、最初は大きい木で。
小さくなっちゃったね。
大きい木で作ろうと思ったんですけど、その大きい木がね、なかなか手に入れられなかったんです
よ。ああ、大体が。
そう。で、うちにあった、その、うん、まあ、
木の
2センチとかそのぐらいの立方体の木があったんですよね。うんうん、
でその中にな
んてあんだよって感じです
けど、たまたまラが埋まってた。
そう、ラが埋まってたんで、それをちょっと放り出したっていう。
なんでたまたまラが埋まってる、
たまたま
木片が家にあるんだよ。
で
選ばれたものじゃん。
最初そのキーホルダーをねつけてなかったんですよ。
あ、
でも、ね、大きさ的にキーホルダーだなと思って。
ああ、そっかそっか。
勝手に金具をつけちゃいました。
確かにちょうどいいよね。
ラ
絵画クラゲさんはね、すげえっつって、
すげえだ、
すごいよすごいよ。じゃあ3万円でいいですか？
3 万円で。
クラゲさん。
クラゲさん3万円で。
もう今お買い上げ。いいよ。うん。もうこれオークションだから。もう誰も手あげなくていいし。3万円十分だし、ね。
ハンマープライス。
もう何千
円から。
もうハンマープライスでもうリプライ返しとけば。 いや、いいです。素晴らしい。は
い、いやまあ。
まあ、この処遇というかね、まあ、どうこうするかは、後々考えるということで。まあ、後々
ちょっと。
まあ、本当に3万で買っていただいたら全然。
まあ、3万で買ってくれる人いたら本当にありがたいです。
もうすぐ送りつけるよね。
ただまあ、3万じゃなくても、ゆくゆくは誰かの勝手にプレゼント。
そうなんだ。
っていう形で、したい、しようかなと。
すごい、すごい、
それか、まあ、本当にオブジェのつもりだったんで、うん、このスタジオのどっかに飾った。
ああ、まあ、いいんじゃないですか。とりあえずね、とりあえず。その、買い手が、引き取り先が見つかるというか、うん、それまでは。おいいね、ちゃんと宿題やってきて
ます、
はい、
ちゃんとやってきましたよ。
おろろろ、うん、参りましたね。
ゴールデンウィーク中にせっせと掘ってましたもん、これ。
いや、素晴らしい。まあ、はい。100点満点。
ああ、ありがとうございます。100点満点。じゃあ、続いてですよ。
これ、キーホルダー、これ、あれなんだ。この輪っかって鉄製なんだ。
あ、そうです、そうです。
紐だと思ったわ、これ。丸い。
続いて、高橋さん。
でも、ストラップって紐ってことだから。
宿題。
はい。何ですか、
宿題。
はい。
番組のエンディングをギターで、まあ、触りだけ弾けるようになってくる、
はい、うん、
弾けるようになりましたか。
じゃあでも今日ギター持ってきたんで、
お、
はい、それで発表ということでよろしいんじゃないでしょうか。
あ、実演して、はい、実際に演奏して、
そうです、
弾けてるか弾けてないかどうかはリスナーのジャッジと、
うん、
それでいいんですか。リスナーのジャッジでいいんですかね。
なんとこのギター用のマイクをね、今日スタジオで設置してもらって。
そう。ちょっとその写真を撮っておきますね。後ほどブログにあげます。
これすごいギタリストっぽいか。でも、うん、もうね、すごい。
こんな感じ。いや、これミュージシャン高橋ですよ、これ。この姿は。
もう今ちょっと触れてもう弾けちゃうんじゃないかな、みたいな思ってるでしょ、みんな。ちょっと本当集中するから、いい。なんか合図ちょうだい、じゃん。いけるとこまで行くわ。
じゃあ、うん、3、2、1、どうぞで、はい、行きましょう。
はい、宿題発
表。3、2、1、どうぞ。終わらせ方
ということで、僕宿題やってきました。マッショイ、
これはまあやってきたってことで。
いやでも今相当うまくいった方よ、うん、
しょっぱなドゥルッとかなってましたけど。いやでもこれすごいんじゃないですか。結構
どう
だってここ数年だってギターなんて触ってないんだ
よ。触ってなかった。
それをね、
すごい。でも今すごいね、僕福山かなと思っちゃう。
いや、なんかだって。
マイクがあってさ。
やってる時の目が尋常じゃなかった。いつもの、なんかこう、ね、優しいお顔じゃなかったです。完全に。
何やってんだ、この番組。
いや、でもすごい。
一人オブジェ作って、一人ギター弾いてみるってなんだ。
片やキーホルダー作ってきて、片やギターの練習してきてますからね。どこへ向かうこの番組と。
いやまあ、頑張ってきました、
はい、
ということでね、
はい、
もしかしてエンディングでもう一回弾くかもしれないから。
そうですね。今日のエンディングは高橋さんで、ね、
もっと上手くなる、うまくいける気がする、はい、ということで、じゃあ続いて次回の宿題の、
そうですね、次回の宿題を
発表ということで、お互いが3つ、はい、次回までやってきてほしいことを3つ書いて、その3つのうちから1つ選ぶっていう形ですね、はい、じゃあ3つ書いた紙を今僕が鶴に渡します。
はい、
あ、ちょっと待ってね、
ですね、
うんうんうん、だから3つ書いて好きなものを選ぶっていう形でお願いします。よし、
はい、
完全に今書いてる音が。
そうだ、3つ
そうそう、
自分では用意してきてるんですけど、
そう
書くのを忘れてるっていう、
そうそう、
有識自体です。これ紐に何か例えてください。
だからやっぱり紐っていうのはやっぱり今の会話ってまさに紐がほつれるような会話だったよね。
いやちょっと
本当に助けてほしい。なんか紐職人みたいな人いないの。紐作って工場に行ってさ、
だから
でも俺、はい、そうだ、日本昔話、俺鶴の恩返し好きだから、
はい、
あれ紐使うじゃん、鶴。ということは隠れて旗を折る作業、ちょっと行こう次の。
次行こう、次行こう。あ、コメントが来てますね。
はい、お願いします。
石倉さん、これあれ、あれじゃないですか。
ん、あ、そうですね、ライブの主催者の方です。
ライブの主催者の方、うん、石倉さん。
あ、一応発表だけお願い。
情報解禁されたのかしら、うん、6月29日新宿バッシュ、21時30分会場、21時40分から22時30分と遅い時間ですが、ぜひ見に来てくださいとのことです、うん、皆さんぜひ行きましょう。なはなはっていう意味ね、皆さん行きましょう。で、青海支店のヨヨツさん、
はい、
キーホルダーのやつですね、うん、思った以上にすごかったというか、ちゃんとキーホルダーの金具までついてる。
まあやっぱ
対価をもらうべきですよ、うん、対価をもらうべきです
よ。あ、じゃあいいよ、青海さん、
青海さん、じゃあ3万、
3万じゃあ青海さん3万だけいいっすか。
もらうべきですって言ってくれた人に対して、
そういうの全然全然いいなあ、しょうがない。
これラジハラじゃないこれラジハラじゃない言ったよねみたいな
これラジハラ、ごめん、これラジハラだった。やっぱ被害者加害者側なり得るっていうね。
そうそう、なんかね、こう言ったことの上げ足取っちゃダメですよ
そうですよ、まあ、行きましょう、発表しちゃいましょう。もう今3つ書いてあるんで、これ渡しましょう。もう時間がね、
はい、
俺のはこれとこれとこれね、ちょっと汚いけど、はい、
分かりました。
で、つるんが俺に対する宿題のお題が、
ちょっと待ってください、
うん、3つあるんだよねもうギター弾いてから俺のね、なんかやった感が、はあ、何、今ギター弾くから時間あるんだろう、全然
ごめんなさいね、ちょっと時間
かかって
、はい、
じゃあどうしようか、僕の3つの候補から発表する。
はい、じゃあお願いします。
つるんが僕に対し、僕にやらせる宿題の候補3つ発表します。
はい、
1つ目が店に来る。店に来るってなんだっけこれ。
僕が働いてるカフェで、
はいはいはい、
来週実は句会があるんですよ俳句のね、会が
何や
ありまして、僕がちょっと主催をすると
そ, れ
その句会に参加していただく
んで、何だ何それ、
高橋さんに俳句を作ってもらおうか
あ、本当に、あ、まあまあ、はい、それが一つ目と、あ、二つ目が4コマ書くね、はい、もう
だってこの前やってなかった分、7話分でしたっけ、一応7話書いて、その後何もやってないですよね、またそれをやる
俺もこういう理由付けがないともう書かないから、
ね、絶対もう書かないでしょあれ
で、3つ目がギターでオリジナル曲を作ってきてよ。ああ、はい、なるほどね、
そう、ギターシリーズでね、
ギターはもうすぐ作れるけどね、
すぐ作れる、
うんまあこの3つが、はい、店に来るっていうのと4コマ書くっていうのとギターでオリジナル曲を作ってこい、
はい、
の3つです。で、僕から鶴に出した宿題の候補3つが、はい、1つ目が、
1つ目は筋トレ1週間して効果がどのくらいか教えてよ。
ああそう、俺最近筋トレに興味あってさ、
はい、
で1週間か一応効果出るらしいのよ、
はい、
で効果出るのはちょっと1週間俺もやってみて、
はい、
筋トレしたいから一旦つるんでちょっとお試し、
う
ん、
僕で、うん、モニター
そう、モニターとしてやってほしいなっていう、それが一つ目ですね。
なるほど、
うん、いいと思うけど、
はい、二つ目が禁酒をして、
うん、そうだ、筋トレしたいかって思ったのがちょっとお腹がちょっとポヨンとなってきて、うん、やっぱ酒を飲みすぎなんじゃないかと思ってさ、まあってね、だってあなたも酒飲むじゃん、
うん、すごい、
俺も酒飲むのよ、
うん、
だって俺今日前回の収録日から一日も酒開けてないと思う。
本当ですか。
うん、1ヶ月。
でも意外と僕ね、酒飲まない日ってあるんですよ。
あ、そうなんだ、うん、じゃあちょっと禁酒してみてさ、なんか寝起きが変わるとかありそうじゃない。
確かに昨日タバコみたいな、友達の結婚パーティーやって今日寝起き最悪でしたから、
ね、なんか言ってるでしょ。そうそう、
5時半に頭の激痛で起きるっていう。
あ、禁酒してみて、その効果のほどを教えて俺に、でそれ次第でまた俺禁酒するから
モニターなんだよないつもな高橋さんのいつもなんか、うん、まあいいや。で3つ目、はい、自転車で遠く行ってきてよ。
もう正直
これは
ですね、これはですね、前打ち合わせの時に、
はい、
なんかポロッと世間話みたいな感じでさ、なんか、うん、今日が何日 ?13 か、
うん、
13の週なんか時間が空いたから俺チャリでどっか行こうと思うんですよねみたいなこと言ってたじゃん。
ああ、そうですね、言ってました。週末あたりにちょっと自転車で出かけてみようかなと思ってたんですよ、
うん、でちょっとじゃあそういうのは遠出、いやいやこの企画使って遠出してきてよって思って、
おお、それにかぶせてきました。
おお、そうそうそうそうなんか前どこだ、高尾山とか行ったことあるんでしょ。
高尾山行きましたね。高尾山、まあ港区あたりから走り出して、まあ東京の端っこですよね、うん、端っこあたりから走り始めて高尾山行って登って降りて自転車で帰ってくるって、う
ん、でしょ。でそれどんくらいかかったんだっけ、うん、
13時間ぐらい自転車乗ってたんじゃないですか、ね、
でさ、でさ、本当は覚えてないかもしれないけどさ、はい、確かその前喋った時1泊ぐらいしたいと言ってたじゃん。
はい、言いました。
自転車行って
どっか、自転車旅ですね、自転車旅
で、どこまで行けんのみたいな言ってたらさ、神奈川ぐらいまではなんか行ったことあるとか。
中2の時は真鶴まで行きました。
それでどこか、神奈川、
神奈川です、ね、
の奥、
奥です。いや、湯河原とかのちょっと手前ぐらい
です
か、
ね、それならさ一泊でさ、はい、行けんじゃん。行ける一泊いる？
いやいやいや、
いや、で、じゃあ、それにしようよ。
あ、それにしようよってなんで？
じゃあ、俺がさ、わかった。はい、神奈川って、ここ、スタジオどこ？神奈川？県でしょ？
まあ、ラジオネ
ットってことは、じゃあ、スタジオから出てないってことじゃん、自転車で。あ、そうじゃ、そうじゃ。
いや、出てる、出てる。
スタジオから出てないってことだから、出てるよ。それで神奈川じゃ弱いよ。あれは？神奈川したらどこ？だそう、なんかさ、南の方行ったとか言ってたじゃん。南とか、なんつうか。下の方？
いや、まあ、海沿い走ればある。
どこだっけ？何が？静岡か。
静岡。
あ、静岡。
ちょっと待って。静岡、神奈川行く。
に行けば。とね。静岡行ってくればいいじゃん。
静岡って結構大変。
静岡で、わかった。じゃあ、これね。はい、この3つのうち、あなたやるやつ、これね。
もう決めるんじゃないですか。
で、それで、じゃあどうしようか。
なんで僕が決めるんじゃないの、これ。
でも本当に、でも
行きたいって
言ってたじゃん。行きたいって言ってたじゃん。で、あー、どうしようか。一泊、あ、熱海、はい、熱海ってどこが近い？
熱海は一応県境ぐらいかな。
神奈川じゃないよ、静岡だよ、
ね。静岡ですよ。静岡
入ってます。じゃあ、俺が分かったわ。俺、アマゾンでさ、
はい。
なんか買うわ。
は？
アマゾンで、受け取り場所選べるじゃん。
はい。
で、
ちょっと待って。
俺が間違えて静岡の、熱海駅前店受け取りにしちゃうから、それをさ、取りに行って。あ、これでいいやん。
自転車で？
これでいいじゃん。
あんたの荷物をわざわざ熱海まで自転車で取りに行くんですか？
だから、ちょ、間違えて注文するか、今夜。
間違えて注文するって。どういうこと？
なんかファミマカセブンとか受け取りでしてさ、
はい。
なんか商品コードとかの予約番号みたいなの教えれば多分受け取れるじゃん、あなたが。は
い、まあ、受け取れるでしょうね。
じゃあ、それやってきてよ。それ、え、でも実際、
マジかよ、
今週、来週、1週間後でしょ、放送が。で、はい、今週の予定、空いてないし、結構。
いや、後半しか空いてない。
打ち合わせもしないじゃん。はい、俺ら、もう次回だから。
後半しか空いてない
んです。後半空いてんのね、じゃあ。何曜日空いてんの？
金、土。
日は収録だから。じゃあ、金、土。あ、じゃあ、金、土空いてんなら、土曜の朝に出て、
はい。
向こうで一泊して日曜じゃん。で、日曜の朝に出て、ここ戻ってくればいいじゃん。それで
いやいやいや、熱海から。
俺、ここに、荷物受け取りに来るから。
いや、ここ6時半だよね。うん、入りが、入り時間というか。
いいじゃん、いいじゃん。
が、熱海を出て、6時半に、うん、18時半にここに着くっていうのは、結構難しい。
でも、毎回さ、あれじゃん、なんか、俺自転車早いんすよ、アピールで、えぐいじゃん。
いや、あのね。
毎回。
なんか100キロ超を。
なんかラジゲンのさ、ピクニックの時にさ、なんか容疑だかどっか行く時にさ、なんかチャリでめちゃめちゃ速かったとか言ってたじゃん。近いみたいな。
いやだから、その距離が違いますよ。うん、その、100キロ超をアベレージで全部速く走れるわけではない。
あ、100キロぐらいあんの？
100 キロ以上あります。
それどうなの？
確か真鶴まで100キロだった気がするんですよ。
距離として。まあ、行けるか。うん、
行ってみる。あ、高谷倉部さん、一泊、うん、高谷さんがポケットマネー出すフラグ
か。あ、なるほど。だから、そのポケットマネーは、だから、そのオブジェ売って3万か出すよ。一旦俺がもらって。
早急に売ってきてください。本当に。
どうでも、本当に。
いや、なんだ、どうっていうか、もうなんか完全に高橋さんの中で固まっちゃってるんですよ、ね。
だって本当に、だって行きたいって言ってたじゃん。
行きたいは行きたいですけど。
俺はこんな強く言ってるのは。だどこ行く予定だったの？じゃあ逆に聞くけど。
いや、特に決めてないです。
ほら。後押ししてあげた。
ツイッターの方で、青海さん、自転車で通る懐かしい。電車で2時間かかる学校から半日かけて自転車で帰ったの。
すげ
え。うわ、すごいな。あと筋トレはいろんなページとか参考書を見て間違ったやり方をしないように気をつけてください。う
ん、でも筋トレじゃないんで、自転車で行ってきてよ、西津とか。
さっき改め、チャーハン小僧さん、
はい。
正解率はさておいて、ちゃんと宿題やって提出はした感じですか、ね、
あ、そうよ。
そうですね。うん。うん、そうそう提出はしました。
提出はきゃした。
提出はできました。
で、オブジェに関してはオークションまで行ってる。まあちょっとするんじゃ、ちょっと考えときなよ、今。
はい。
ちょっと俺が今選ぶから。はい、じゃあ、俺は3つあるけど、店に来る4コマ各ギターでオリジナル曲。
はい。
店に行きます。
お、
だって俺行ったことないし。
ぜひ来てください。
なんかお酒も出るんでしょ？
お酒出ますよ。
行ってみよう、
はい。お酒も置いてあります。カフェ、バーです、
ね。いつ？
来週の水曜日。
何するんだっけ？水曜日に。
俳句。
それ何やってんの？マジで。
や、なんかちょっと僕、まあ、そこで働きつつも、週に1回、文章教室みたいな感じで、ちょっと文学クラブっていう形で、あの文芸に触れましょうっていう、
ほ
う
ほ
う、いうのをやってるんですよ。
じゃあちょっと、あ、じゃあ、鶴んがなんぼのもんじゃ、ちゃんとやってんのかいっていう定数も兼ねて、ちょっと俺、行ってきますわ。で、報告します、ね、はい、じゃあ、来週。
まあ、報告してもいいですけど、うん、じゃあ、そういう感じで。来ていただけるということで、
はい、いい
です
か。全然行きます。
おっしゃ。
俺で、だ、じゃ、だ、じゃあ俺は電車で乗るし、あなたは自転車乗るってことか。
いえいえ。
よこよこ、これで行こう。どう？もうだって、なんだっけ？筋トレと？
筋トレ、筋臭。
正直それ、捨てだもん、俺も。
捨てだもん。
捨ての案。だから、じゃあもう、
じゃあ分かりました。じゃあ分かりました。自転車で、
うん、
自転車で熱海まで行ってくるから、はい、さっさとアマゾンで注文したらいいんじゃないですか。で、間違えて熱海の駅前のコンビニとかに到着させちゃったらいいんじゃないですか。
ああ、何かを。なんか、あ、俺さ、
はい、
やっぱお酒飲むじゃん。で、
飲むんでしょうね。
家で、いいチコとか割る用の、そう、氷ないわ、今。
氷なんか持って帰ってこれるわけないじゃないですか。何言ってるんですか。
氷ないな。あ、氷は確かに、溶けるし無理だわ。
溶けるよ。
確かに今重いし。あれだわ。いいチコがないな。
いや瓶とかやめて。
いいチコないな今。やっぱりし、あ、じゃあ、あ、じゃああれは静岡のさ、
はい、
お茶じゃん。お茶有名じゃん。
はい、
静岡ので売ってる多いお茶2リットル。
買ってきて。なんで重くすんの。持って帰れねえよ。ちくしょう。そんなのは。
まあちょっと何か買うわ。何
か
買ったか、何買ったかどうかは、そのコンビニなり何なりで、これかってなるんじゃない。教えないかな。
教えない。
教えてほしい。
いや、まあ。
あ、これ俺が弾いてるの？これ。これ違う？
いや、弾いてないでしょ。完全にこっちの方がうまい。え、高橋さん弾いてもいいですよ。弾いてもいいですよ。
え、じゃあ、ちょっと一旦リベンジ、リベンジしようか。
行きましょう、行きましょう。弾きましょう、行きましょう。
はい。行きます。頑張ります。やめよ。お前マラカスするな急に。これするんでマラカスですね。まあ、ということでね、
マラカスも用意してたんですけど、ね、マラカスが鳴るところまでいかないっていうね、最後ザラランと終わっちゃいましたからね。
はい、ということで、じゃあ次回の宿題が何、
はい、自転車で
それマジで行くの、
自転車で熱海まで行って高橋さんの間違えたやつを取ってくれ。
でも本当行きたいって言ってたからね。それしか言わないけど俺。
でもちょっとね、当日、あ、ラジオの日当日に熱海出るのは危険、
多分。ああ、そっかそっか。じゃあ、まあ、まあ天気次第か。でも水曜日はだってあれでしょ、空いてない。水曜日だっけ、その俺がカフェ行くじゃん、
はい、木曜日までちょっと仕事で空いて、
まあ、週の後半か、
うん、だから金土日。
へえ、すげえ。
まあ多分金土ですね。
え、それなんかさ、はい、あれじゃない、うん、道中の記録とか残すの、写真とか。
ああ、一応撮ってきます。できたらムービーとか。
ある。ああ、ムービーね。
いや、余裕はあると思いますよ、多分走ってる間は。
さすがさすが、余裕だと。
でも多分あの熱海に着く頃にはお尻とか内ももとか切れて血が出てる。
まあその様子もちょっと次回、じゃあ、はい、こんな元気なつるんに会えるかどうかか
ですね。多分死んでるかもしれない。
本当に行くの、
行こう
って。すげえな。
まあまあね、
まあ出揃いました。僕が、はい、じゃあつるんのカフェへ行く、つるんが、熱海の自転車に俺の間違えて注文しちゃった商品を取りに行くと。
そうですね、はい、
いうことでございます。素晴らしい
ですね。まあ、というところでね、まあ、そろそろ、
まあ、そんなこんなんであっという間60分でございましたよ、
はい、はい、
素晴らしい。
番組へのコメントや感想もね、うん、はもちろんなんですけども、はい、はい、これやってきて の、 あの、うん、宿題なんかもね募集したいなと思ってるので。
お、確かに、
あの、これ熱海より優しいやつね。僕らにやってきてほしいことがありましたら、ね、Twitter かホームページの投稿フォーム、うん、質問箱へ送ってください。
はい、
で、アーカイブですが、この番組のアーカイブは無料ですので、うん、ホームページのアーカイブフリーからお願いします。
ちょっと変わった。 はい、そこからなったんですね。で、うん、そして次回のラジゲンは5月20日来週ということでございます。
来週、来週か、熱海、
ね、あと1週間以内熱海行って自転車で行って帰ってくる、はあ、
うん、
まあまあいいじゃない。
まあね、なんかこうラジゲンの時間までまあ帰ってこれなかったらまあいろいろ頼みますよ、うん、本当に
帰ってこいよ何にせよ体は持ってきなよ。
まあ来週はね、まあ、うん、間に合えば2人、間に合わなかったら高橋さん1人でお送りいたします、
まあ、でもじゃあ熱海で台本書いてもらってそれ送ってもらえば。
台本どころじゃないと思いますよ
熱海の旅館でさ台本書くなんか作家っぽいじゃん、なんかどうか。
いやいや多分 寝ますもう本当に
まあまあ台本間に合わなかったらね、うん、もう鶴の熱海旅行記として鶴に全部話してもらうしかないということ、う
ん、高橋さん聞き役ってことで。
そうですね、う
ん、それでいきましょう。
まあでもそれはそんぐらい聞けるんじゃない、うん、実際何なんか事件はあるでしょ
う。そう、まあそういうね鮮度も大切にしたいので、多分またギリギリに台本書くと思います。
なんで台本事前に仕上げとかねえんだよ。いつも。い
い。なわけ出るわけじゃないですけどね。
まあまあ、わかりました、うん。まあとりあえず、
まあ、はい。
久しぶりの1ヶ月ぶりのラジオ、原点人生脱却生活でございました、はい。お聞きいただきまして、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またね。
この番組はラジオネット東京がお送りしました。